日常生活の中で、あの人は他人を見下しているなんていう評価を耳にしたら、あなたはどう感じますか？
まあ、普通は関わりたくないなって思いますよね。なんか人間性に問題があるんじゃないかって。
そうですよね。見下すっていう言葉にはこう傲慢さとか冷酷さみたいなものすごくネガティブな響きが染みついてますから。
ええ、私たちは幼い頃から人は皆平等に扱うべきだっていう確固たる道徳観の中で育ってきてますし、
はい、誰に対しても平等で全ての人の声に耳を傾ける、それが良い人の絶対条件だって、まあ、信じられてるじゃないですか。
疑いようの正解という感じですよね。
ええ、でももしその誰にでも平等でいようとする態度こそが自分の精神とか活動を根底から破壊してしまって、で結果的に一番大切にすべき人を傷つけいる最大の原因だとしたら、
なるほど、
今日はそんなちょっと居心地の悪いでも決して無視できないパラダイムシフトについて考えていきたいなと。
私たちの道徳観を正面から揺さぶる非常に興味深いテーマですね。
はい。で今回読み解く資料なんですが、これがまた意外というか心理学の学術論文でも有名な自己啓発書でもないんですよ。
あ、違うんですか。
ええ、愛知県の豊田市とか岡崎市の周辺で活動しているフェニックス愛知っていうバドミントン教室があるんですが。
バドミントン教室ですか。
そうなんです。そこが2026年6月4日にオンラインで公開した専属コラムなんですよね。
へえ、スポーツ指導の現場からの発信なんですね。つまり日々人間同士の感情とか成長が直接ぶつかり合う、そういう最前線から出てきた洞察だと。
まさにそうなんです。でタイトルが活動を安定させる距離設定の技術、他者を見下すという誠実な冷たさ。
見下すという言葉に誠実な冷たさとつながるわけですね。
はい。一見するとスポーツ教室のブログ記事なんですけど、これが現代の人間関係の核心を恐ろしいほど鋭くついていて、
面白そうですね。
普通ならタブー視されるこの見下すっていう行為が、なぜ自分自身を守り、さらには周辺の大切な人への圧倒的な音高さにつながるのか、さてこれを紐解いていきましょう。
つまりこの見下すっていう言葉を単なる悪意として片付けるんじゃなくて、なぜ人間にとってその機能が不可欠なのかっていうメカニズムの視点からアプローチしていくわけですね。
そういうことです。まずはそもそもなぜ現代においてあえて平等に扱わない機能が必要なのかっていう前提から整理したいんですけど、
フォラムではYouTube のコメント欄を非常に分かりやすい例として挙げていて、
ああ、現代のノイズを象徴する場所ですよね、あそこは。
ええー、もちろん傾聴に値する真摯な批判とかフィードバックもあるんですけど、現実問題として動画の内容を全然理解してない人とか
いますね。論点を意図的にずらして攻撃したいだけの人とか、
はい、あとはただ相手を裁く裁判官のポジションに立ちたいだけの人っていうのも、まあ確実に混ざってるじゃないですか。
ええ、タイムラインとかコメント欄を開けば必ず遭遇しますよね。で、ここで一番恐ろしいのは、私たちがそうした全てのノイズをその自分と対等な重さを持つ言葉として正面から受け止めようとしてしまう心理なんですよ。
ああ、対等な重さとしてですか？
そうなんです。ソースでも指摘されているんですが、それをやってしまった時点で自分の活動が崩壊してしまうと。
崩壊？それは具体的にはどういうプロセスで崩壊していくんでしょうか？
全てを平等に扱うと人間はどうしてもスルーできなくなるんですよね。
無視できなくなる。
はい。理不尽な言葉に対して誤解を解きたいとか、自分が間違っていないと証明したいっていう欲求が生まれてしまう。その分かってもらいたいっていう執着にとらわれた瞬間ですね。
執着にとらわれた瞬間。
本来の仕事とか趣味、あるいは大切な人に向けるべきだった莫大な時間と感情のエネルギーが、見ず知らずの他人にこねぐすに吸い取られてしまうんです。
ああ、なるほど。それ読んでて、私、スマートフォンの通知設定のことが頭に浮かんだんですよ。
スマホの通知ですか？
はい。あなたもちょっと想像してみてほしいんですが、もし手元のスマホが、家族からの事故にあった助けてっていう緊急メッセージも、どうでもいいスパムアプリのポイントが10円分貯まりましたっていう広告も、
全く同じ最大音量で同じ激しいバイブレーションで鳴り続ける設定になっていたらということですね。
そうなんです。全ての通知に平等に反応していちいち画面を確認していたら、あっという間にバッテリーという名のエネルギーが切れちゃいますよね。
確かに。
結果として いざ本当に大切な電話がかかってきた時に充電切れで応答できなくなってしまうっていう。
いや、人間関係のエネルギー枯渇を見事に表している例えですね。コラムの中で挙げられている丁寧な店員の例もまさにそのバッテリー切れの構造を指摘していて。
丁寧な店員の例ありましたね。
はい、理不尽な文句を何時間も言い続けるモンスター顧客と、いつもお店を静かに支えてくれる常連客がいるとしますよね。
ええ、
この2人を全く同じ重さで扱う丁寧な店員がいたら果たしてどうなるか。ここで非常に興味深いのはその結果生み出される現実なんですよ。
常連客の立場からすると、店員がクレーム対応に付きっきりで自分が放置されたら、私よりもあのクレーマーを優先するんだなって、まあ失望しちゃいますよね。
その通りです。そこにいる全員を平等に扱うことは、表面上は誰にでも優しいように見えるんですけど、実は本当の温かさではないんです。
本当の温かさではない。
はい。限られたリソースの中で全員に優しくしようとすれば、結果的に本来大切にする人をないがしろにせざるを得なくなりますから。
なるほど。
つまり、平等であろうとする態度は、大切な人を大切にできなくなるっていう極めて冷たい現実を生み出してしまうんですよ。
平等っていう美しい言葉が実は一番残酷な結果を招いているわけですね。なんか私たちのエネルギーが有限であるっていう物理的な現実から目を背めているとも言えそうです。
ええ、まさにその通りです。
だとすれば、この破綻から身を守るためにはどうすればいいのか。ここでコラムが提示する見下すっていう言葉の真の意味が登場するわけですね。
はい、見下すという行為の再定義ですね。
コラムによれば、ここで言う見下すっていうのは、相手の人格を踏みつけたりとか、攻撃して優越感にしなったりすることでは一切ないんですよね。
ええ、そういう悪意の話ではありません。
この人の言葉に、自分の活動を止める権限を与えないと。静かに自分の内側で決意すること。つまり、この人の未整理な感情に、私の人生の主導権を握らせないっていう。
はい。
自分の時間を守るための距離設定の技術なんだと。定義しています。
そうですね、防衛のための構造設計と言ってもいいかもしれません。
ただここからが本当に面白いところなんですけど、理屈はすごくわかるんですよ。でもいくら心の中で権限を与えないって決めるだけだとしても、
ええ、
意図的に誰かの言葉を無視したり切り捨てたりするのは、やっぱりなんか自分自身が冷酷な悪人になってしまうような、そういう浮いきれない罪悪感がある気がするんですよね。
ああ、その罪悪感、それこそが私たちが教育によって植え付けられた綺麗事の罠なんですよ。
綺麗事の罠ですか？
これをより大きな視点、全体像と結びつけてみるとよくわかるんですが、距離設定ができない人っていうのは、他者の声という外部のノイズだけじゃなくて、いい人でいたい欲とか、誰からも嫌われたくないっていう。
ああ、自分自身の内部のノイズですね。
そうです。その両方に振り回されて、正解探しをしてしまう。全ての意見を丁寧に扱おうとして、結果的に人生の歩みを延々と止めてしまうことになるんです。
歩みを止めてしまう。確かに。
この罪悪感に対してコラムは非常に鋭く、ある意味で残酷な事実を突きつけています。実は私たちは日常的に、そして完全に無自覚に、数えきれないほどのものを見下して生きているんだと。
え、無自覚に見下している？それはどういうことですか？
例えば道を歩くとき、私たちは小さな虫を踏んだり、微生物を排除したりしていますよね。
まあ気づかないうちに踏んでるでしょうね。
でも歩くのをやめませんよね。
はい、やめないですね。
なぜならそれらを自分の歩行を止めるほど重く扱っていないからです。つまり構造的に見下しているんですよ。
あー、なるほど。
これは善悪の問題ではなくて、人間が生きている上での動かしようのない現実なんです。
確かに、アリを踏んだかもしれないからってその場で泣き崩れて一生歩くのをやめる人はなかなかいませんからね。
そうなんですよ。なのに私は誰も見下していませんとか、全ての人を平等に見ていますって主張する人がいる。
はい、よく聞くフレーズです。
しかし現実には、彼らも自分のキャパシティの限界から都合よく誰かを無視して切り捨てているんです。一番の問題はそこに自覚がないことなんですよ。
自覚がない。
ええ、自分が選別を行っているという自覚がない。無意識の善人こそが実は真に冷酷で傲慢なのだと、このコラムは喝破しています。
いやー、自分が手を汚していることに気づいていない傲慢さですか。なるほど。それってちょっと極端ですけど、救命ボートの状況を考えるとすごく腑に落ちますね。
救命ボートですか？
はい。定員10人のボートの周りに20人の遭難者がいるとしますよね。
はい。
ここで私はみんなを平等に扱う善人だと言って20人全員をボートに引き上げようとするリーダーがいたらどうなりますか？
当然ボートは重量オーバーで沈没して全員が命を落とすことになりますね。
ですよね。でも一方で悲しいけれど全員は乗せられないっていう残酷な現実を直視して確実に救える10人だけを選ぶリーダーがいるとします。
ええ、
その人は見殺しにしたっていう非難を浴びるかもしれませんけど、結果を見れば全員を道連れにする自称善人よりも圧倒的に誠実ですよね。
まさにその通りです。全員を助けようとするリーダーは一見すると慈悲深く見えますけど、実は誰かを見捨てる決断を下した悪者になりたくないっていう自己保身で動いているに過ぎません。
悪者になりたくないだけと。
ええ、自分が誰かを見下し切り捨てているという残酷さを冷徹に見つめる、その上でこの人やりあの人を優先するっていう選択の冷たさを誰のせいにもせず自分の責任として引き受ける。
なるほど。
その覚悟を持つ人の方が無自覚な善人よりもはるかに頼りになるんです。ソース素材にはこの記事を読んだテクニカルライターの感想文も引用されてるんですが、
はい、ありましたね。
そこでも全てを平等に扱うことは自分のエネルギーが無限だと勘違いしているか、誰からも嫌われたくないという自己保身に過ぎないと非常に厳しい言葉で平等主義の裏にある怠慢をついています。
いや、悪者になりたくないという自己保身、耳が痛いですがその通りですね。さて、ここまでの話で自分の残酷な選択を自覚して特定の相手を意図的に見下す、
ええ、
つまりどうでもいい場所に置くことの重要性はすごくよく理解できました。
はい。
ではそのように切り捨てられた相手との関係性はその後どうなるのか、コラムはここでかなりパラドックス的な結論を提示しているんですよね。
そうです。
どうでもいいと思うことが実は相手への最大の温かさになり得ると。ちょっと待ってください、ここは素直に納得できないんですが。
おや、どのあたりがですか？
もし職場の上司とかパートナーからお前のことなんてもうどうでもいいって言われたら、温かさどころか完全に見捨てられたと感じて絶望するはずじゃないですか。
ええ。
それがどうして最大の温かさに変換されるんでしょうか？
もちろん言葉として直接相手に投げつけるのは単なる攻撃ですし冷淡です。でもここでのどうでもいいっていうのは自分の心の中での静かな距離設定の話なんですよ。
心の中での話。
はい、相手を自分の物語から完全に解放してあげるという意味なんです。
自分の物語からの解放、もう少し詳しく教えてもらえますか？
私たちが誰かに執着しているとき、つまりあの人の考えを変えようとか説得しようとか、自分が正しくて相手が間違っていると裁き続けようとしているときですね。
はい。
実は相手を自分の心の内側に強く縛り付けている状態なんです。コラムでも本当に冷たい人はどうでもいいと思うことができず憎み続け相手を見張り続けると指摘されています。
あー、なるほど。相手を自分の思い通りに動くキャストとして頭の中の舞台に無理やり立たせ続けている状態ってことですね。
その通りです。相手をいつまでも自分のコントロールしかに置こうとする、これこそが本当の冷たさであり支配なんですよ。
支配ですか。
だからこそ心の底からどうでもいいと手放すことは相手に対する支配や干渉をやめることを意味します。あなたはあなたの人生を生きていいですよ、私の物語からは降板させてあげますという。
なるほど。相手をありのままに放っておくわけですね。
ええ、これがお互いにとって極めて健全で最大の温かさを含んだ距離感だということです。
なるほどな。無視して見捨てるっていうより過干渉をやめて明確な境界線を引くっていうことですね。
そういうことです。
ではこの誠実な冷たさを日常でどう実践していくのか、コラムの最後には活動を安定させるための3つの実践ステップが示されています。
はい。
これを単なるリストとしてじゃなくて具体的なメカニズムとして見ていきたいんですが、まず1つ目が全員を同じ高さに置かない。
これこそ全ての言葉を同じ重さで受け取るにをやめて情報の選別を徹底するということです。物理的な対処で言えば SNS なら遠慮なくミュート機能を使うとか。
ミュート大事ですよね。
ええ、現実の人間関係ならこの人の言葉は検討する価値のあるフォルダー、あの人の言葉は話半分で流すフォルダーというふうに自分の中で明確に分類ルールを作ることです。
そして2つ目がスルーする相手を決める。これは自分の足を止める権限を他者に渡さないっていう点ですね。
はい。これを実行するには自分の本来の目的は何かを常に意識する必要があります。
本来の目的。
ええ。例えばバドミントン教室なら目の前の生徒を上達させることですよね。 それにも全く貢献しないノイズ、例えば的外れな批判が飛んできた時、これに反論することは私の本来の目的を前に進めるかと自問するわけです。
あー、なるほど。
進めないなら感情をなびでたせる権限を渡さずにただスルーする、これが重要です。
そして最後に3つ目、自分の冷たさを自覚する。綺麗事を捨てて、その冷たさを誰かを攻撃するためではなく、防衛の設計として使うこと。
これが最も重要で、最も勇気がいるステップですね。誰かをスルーした時に感じる、私冷たい人間かもしれないっていう罪悪感をごまかさずに受け入れるんです。
罪悪感をごまかさない。
はい、そう。私は自分の大切なものを守るために、あえて冷徹な防衛線を引いているんだと自覚する。この自覚があって初めて他人の未整理な感情に人生を振り回されなくなるんですよ。
先ほどのテクニカルライターの言葉がここで深く響いてきますね。私たちは全員を救うことはできないし、全員に理解される必要もない。
これは非常に重要な問いを投げかけていますね。誰にでも丁寧に向き合おうとする幻想を捨てる。相手を自分の物語から下ろしてあげる。そうやって大切にする対象を冷徹に選別するからこそ、本当に大切な人を心の底から全身全霊で大切にすることができると。
で、他者を見崩すという言葉の裏には、自分の人生の軸をぶれさせないための極めて高度で愛のある防衛設計が隠されていたわけです。
ではこれらは全てあなたにとって何を意味しているのでしょうか。職場でどうしても会わない人とか、ネット上で見かけた心ない言葉、それらに対して分かってもらおうとか、相手を変えようとするのを今日からやめてみる。
ええ。
彼らを自分の判断構造の中心から外して、どうでもいい場所に置く。そうやって節約できた莫大な脳と感情のエネルギーを想像してみてください。
かなりのエネルギーが浮くはずです。
それを自分が本当に愛する家族や友人、情熱を注ぐべき仕事や趣味に 100% 還元できたとしたら、日々の生活はどれほど豊かで安定したものになるでしょうか。
ノイズを切り捨てる冷徹さを持つからこそ、自分の限られたエネルギーを一点に集中させて、本当に大切なものに対して圧倒的な温かさを注ぎ込むことができる、いや、見事なパラダイムシフトですよね。
そうですね。最後に今日この話を深掘りしてきて、一つ踏み込んだ問いを提示したいなと思うんですが、
はい、
もし今日からあなたがこの誠実な冷たさを手に入れて、他人の感情に自分の人生の主導権を渡すのを完全にやめたとしたら、そこから浮いた莫大な時間とエネルギーを使って、あなたは誰を最も大切にし、どんな新しい活動を始めますか。
考えさせられますね。
さらに言えば、この防衛設計の技術は煩わしい人間関係だけではなくて、毎日無意識に消費しているニュースとか SNS のタイムライン、さらには自分自身の心の中で鳴り響く、お前には無理だっていう自己否定の声に対しても応用できるはずなんですよね。
ああ、自己否定の声に対しても。
ええ。それすらもどうでもいいと見下してスルーしてしまえばいい。あなたの人生という物語に誰と何を登場させるか、そのキャスティングの全権を握っているのは他の誰でもないあなた自身なんですよ。
それは私たちが日々直面する情報過多、そしてノイズだらけの社会において、自分を守り抜くための最も強力な武器になりますね。
ええ、この視点が日々の活動を少しでも身軽にして、本当に大切なものを守り抜く力になれば嬉しいですね。さて、今回のディープダイブはここまでとなります。最後までお付き合いいただきありがとうございました。